外進出したい経営者のための爆耳。はい、本日もお聞きいただきありがとうございます。夢を叶える海外進出サポーターのリミナオです。このポッドキャストは3年後に海外進出したい経営者さん、個人事業主さんのためのものです。本日はですね、私も所属しているグローカルソリューションズジャパンの深野博之さんにお越しいただきました。ありがとうございます、深野さん。
はい、今日はどうもお招きいただきましてありがとうございます。
はい、ちょっと簡単にね、私から深野さんご紹介させていただきますね。深野さんはですね、49カ国で新規販路開拓をしてきた実績を持つ、日本の中小企業を世界に導くエキスパートです。で、地域の企業がその海外と直接ビジネスをする機会っていうのを提供していて、まあ、その中でも、特に、最も課題となる海外の新規販路開拓営業支援を得意としてるんですね。すごいことに、早稲田大学とか、あと横浜市議会とかでも講演を行って、地方創生っていう、社会課題を、こう、グローバルな視点で解決していきましょうっていうことを提唱しているんですね。で、またプライベートでは、ね、トレイルランニングとか、サーフィンなんかもね、楽しむ、そんな一面もお持ちの深野さんです。深野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではでは、具体的に、どんなことを、今、されているのかっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、現在、一般社団法人グローカルソリューションジャパン、まあ、リミさんも一緒に活動していただいている団体におきまして、
はい、
企業の海外展開ですね、
うんうん、
特に海外展開でつまずきやすい新規の販路開拓から、それから現地の規制調査、それから現地の進出までをトータルにサポートするということを行っております。まあ、一方で海外の企業が日本に進出したいという場合におきましても、我々のチームで支援を行っております。まあ、様々な分野の、まあ、そういったニーズに全てお答えするような専門家が揃っている団体になります。
ありがとうございます。はい。やっぱり海外進出ってね、結構いろいろあると思うんですけれども、そうですね。深野さんは、こう、なんかどんなことをきっかけに、その海外の、新規販路開拓っていうのを、こう、やるようになったんですか？
そうですね。少し昔の話になりますが、二十数年前ですね。
はい、
私は最初、身内の会社で、実は、仕事をしていまして、
はい、
まあ、そこで、営業職をしていたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、3年ほどやったところで、海外の仕事がどうしてもしたいという夢が子供の頃からあったんですけれども、まあ、いろんな事情があって、身内の会社で働いてたんですけれども、
うんうん、
で、転職を、顕微鏡のメーカーに転職をしまして、たまたま70人近い面接者がいたんですが、なぜか私が、採用いただきまして。
はい。当時すごい。70分の1って結構すごい確率、はい。
多分70人ぐらいだったと思います。確か。60から70の間ぐらいですね。
うんうんうんうん、
で、いわゆる中小企業で、私のその頃って、当時で言う就職氷河期とかって言われた時代で、あんまりこう、仕事が自由に選べない時期だったんですね。で、そんな中で、一人という枠だったのということと、私そんなに英語が話せなかったのもありますし、海外関係のビジネスの経験はゼロという状態で、今思えば結構無謀な感じで面接に行ったんですけれども、どうしてもそういう仕事がしたいという思いだけはあったんですね。でも、面接のその場になるとどういう気持ちになるかっていうと、
はい。
あ、これは無理かもしれないなって半ば諦めてたんですね。
ああ、70人もいたらね。
で、やっぱりこう、はい、ちょっとで、あんまりプライバシーのない状態での面接だったので、前の人が何話してるかとか聞こえてきちゃうんですよ。
は
い、
ああ、それはドキドキする、緊張するやつですね。
はい。はい、で、私、大学も出てない中で、だからアメリカの大学を出た方とか、
ああ。
まあ、日本でも、誰でも知ってるような大学の名前がこう聞こえてきたりすると、
はいはいはい、
あ、これはまず採用されることはないだろうなと、なんかこう半ば諦めてしまってですね、
うんうん、
じゃあこれは開き直って面白おかしく喋って帰ろうと思って、 面白おかしく喋って帰ってきたんですね。
何ですか？面白おかしく喋るって。
あ、そうなんですよ。私当時、B2C でですね、車の会社の販売をしてたので、そういう経営者の方と話すのは、どっちかというと慣れてたんですね。はい。ですので、面白おかしく喋って、楽しくしゃ、面接してですね、帰ったところですね、帰る途中で漫画喫茶寄って、まだ当時ね、インターネットとか一般的じゃなかったんで漫画喫茶行って、で、次の求人募集をこうしようかなと思ってたら、電話かかってきて、二次面接になったんですよね。でも二次面接に行ったらですね、数日後、まあ一週間後ぐらいに行ったら、当時、フラットスクリーン、フラットパネルの大きい100インチのテレビって高かったんですけど、そのテレビが置いてあってですね、そこに外国人の方が映ってるんですよ。で、今日は英語で最終面談して、あと社長の面談しますので、ということで、いきなり英語での面談だったんですね。で、当時私の英語は、海外に観光できるレベルの英語ですね。一人で観光旅行に行けるレベルの英語で、ビジネス英語は全くできなかったんですけれども、まあ、そこで適当に一生懸命話をしてですね、ああ、もうダメだろうなと思いながら話をして、たんですけれども、なぜか採用になりまして、
おー、すごい。
で、その時に後から数年後に聞いたのが、まあちょっと私を選ぶつもりはなかったんだけれども、もう一人最終候補に上がった方が非常に高学歴な方で、ちょっと大学名は言うたって支障があるとも言いませんけれども、日本のまあ私立のトップ大学ですね。なんかあんまり学歴が高い人はうちの会社には合わないって、オーナー経営者の弟の方がおっしゃられて、その鶴の一声でなぜか私が採用されるという不思議なことが起きまして。で、そこからこう、身内の会社から、海外事業をやっている企業に転職をしたんですが、これが会社に行ってみて初めて分かったんですが、事業部になってるんですけど、社員が誰もいないんですよ。前任の方が辞めてしまって、半年ぐらい経っていた。
事業部の中にってことですね。
はい。で、
海外事業部ってことです
海外
ね。
事業部はあるんですけど、誰もいなくて、私が入った私しかいなくてですね。お、これはどうなってるんだと。
どうやってやるんですか、それ仕事。
で、まあ、ちょっとオーナーファミリーの、まあ、方々がですね、英語ができると、ご兄弟でできるということで、まあ、そのオーナーの方々直の、直属のような形になりまして、まあ、その勤務が始まるわけですけれども、まあ、いきなり社長とか専務からガンガン言われるって結構なかなかないですよね。まだ20代、24歳、5歳ぐらいで。で、まあ、小さな会社だったので、まあ、そういうこともあるのかなと思いながら、勤務していくわけですけど、問題がここで起きるんですよね。
何ですか？
はい。英語がちゃんと喋れない。
お
リミさんが英語喋りなさいって、なんか、イベントやられてるじゃないですか。
ー。やってますね。
飲みな
飲
さ
み
い
な
か。
さいってやつです。
飲みなさい。飲みなさい、喋りなさいですよね。
まあ、喋りなさいもそうですけど、
喋れないですよね。喋れないけど、海外から電話、当時まだですね、チャットとかそういうのがなかったので、用があればメールか電話なんですよ。で、海外から電話かかってくることも結構ありまして、電話取らなきゃいけないんですね。で、当時、私、神田外語学院という専門学校出てまして、で、一応ビジネス英語の講座とかあったので、テキストとかをですね、また見返して、電話かかってくると、This is 何々 company, how can I help you? とかって言ってですね、
ありますね、ありますね。
how can I help you? まではいいんですよ。その後、バーって始まるじゃないですか。困るんですよね。困るんだけど、やるしかないです。何回も聞き直して、電話対応するんですけど、ワンフロアの会社なので、社長も専務も英語できるんですけど、聞いてるんですね。こいつ喋れねえな、というのが、すぐにバレまして、お前、ちゃんと喋れないだろうって言われて、いや、頑張ります、みたいな。いや、頑張るじゃなくて喋れないだろうって言われて、いや、喋ってます、と。
おっとっとっとっ
喋ったっ
とっと、
て、いや、何が怖かったって、これ、試用期間ってあるじゃないですか。 試用期間3ヶ月って言われてたんで、あ、これ試用期間の間にちょっとボロが出て、これダメだってなるとクビになるのかと思ったんですよ。ビクビクしてて。あとで最近になって弁護士の先生にそういう昔話したら、あ、そんな簡単に日本は解雇できませんよ、みたいな話になってね。
あ、そうなんですね。
まあね、大丈夫ですよ、みたいな。まあ昔の話なんですけどね。で、それで何を始めたかというと、英語を必死で勉強を始めたというところですね。多分人生で一番英語を勉強したのはその頃だと思いますけれども。はい。で、学校の教材では実務的じゃないと思ってですね。当時の行ってた専門学校のも大体やりきったと思ってたんで、さらに、当時ですね、CNN の教材が売ってて、CNN の番組を、なんかこう、まだ当時、ポッドキャストとかなかったんで、CD がついてる本が
なん
売っ
か
てたんで
雑
す
誌み
ね。
たい
それ
なのと
か、
かね、
雑誌
なん
み
か
た
あ
いな
り
の
ま
買っ
すよね。
て、
ありました、
で、
あり
そ
ま
れ
した。
を当時の懐かしい MD に 録音して、
時代
毎
ですね、
日、その CNN の教材を見ながら、読みながら、こう、ずっとリスニングしてるわけですね。で、電車は必ず、指定席の電車。僕、家から会社遠かったんで、指定席の電車に朝乗ってですね、ブツブツブツブツ読みながら、
素晴ら
こ
しい。
う、勉強してたんですね。時々、その指定席の電車なんで、ビジネスマンのおじさんに怒られたりとか、うるさいとか言われたりとかしてですね。もう真剣なんで、その1時間ちょっとの時間ですね。で、帰りは、指定席じゃなくて普通の席で帰ってたんで、まあそこも、聞きながら、ブツブツブツブツ言いながら、なんかで、あれですね、受験生だと思われちゃいますよね。まあ、そんな感じでやってきて、電話するときも、台本を作っといて、台本通りに営業電話をするとか、そういうところから始まったんですね。で、半年ぐらい経った頃から海外出張行くようになって、そこからは英語を勉強するようになったんですけども、はい。で、そこから今度営業して商品を売らなきゃいけないですよね。
なるほど、
はい。大手の会社じゃないので、既存の取引先に営業をかけるっていうのはほとんどないんです。少しはありましたけどね。前任者の方が頑張ってくれたものがあったりとか、社長が独自に見つけてこられた取引先とかあってですね。でもそれも量が少なくて、やっぱり新規を増やさなきゃいけなかったんですよ。だからその当時、インターネットでまだ今ほど検索が Google とかなかったので、Yahoo ディレクトリーとかそういうところから企業リストアップしてですね、いわゆるテレアポですね。ヨーロッパの企業に対してテレアポをするっていうことを当時やってたんですよ。当時、ヨーロッパの販路を拡大しましょうということがテーマだったので。はい。
あれ？顕微鏡の会社って言ってましたっけ？
そうですね。ちょっと
それを
会社名言うと後でちょっと支障があると思って、会社名は言わないですけど、まあ、調べれ
調べ
ば
ましょうか。
分かっちゃうんですけど、分かっちゃうかもしれないですけど、まあそんな感じで海外営業がスタートしたんですよね。で、小さな会社で海外営業部をするとどうなるかというと、全部自分でやらなきゃいけないんですね。
わあ、それは大変。
はい。一人しかいないので、じゃあ貿易書類を作るにしても自分で作らなければいけない。で、海外に何かサンプル品を送るにしても、もう自分で送らなきゃいけないわけですよね。なんかこう、インボイスとかパッキングリストとかそういうのも作らなきゃいけないし、今みたいに、今そういうサービス、あの、小口配送の会社もすごく便利になってて、オンラインで全部できるとかになってますけど、その当時そんなのなくて、タイプライターみたいなガチャガチャガチャガチャやってですね、書類作らなきゃいけないとか、まだそういうのが残ってた時代なんですよ。ええ。で、ね、先方にメールを入れたりとか、場合によって必要に応じてはファックスを入れたりとか、あ、いうのを英語でね、また文章を作ってやってたんですけど、ね、今、当時の生成 AI もなかったんで、辞書を引いたりとか、そういうビジネス英語の本が、をたくさん買って、そこから真似したりとかですね。引用、あ、そういうのを、定型文を真似したりとかして、そうやってこうやってたんですね。で、もっとすごかったのがもう貿易、検品が間に合わない時もあるわけですよ。出荷する製品の。そしたらもう土曜日工場行って、パートのおばちゃんたちと検品一緒にやったりとかですね。で、それをまた会社に送ってもらって、それで今度最終梱包をしてですね。で、貿易書類を作って、それで出荷するとか。で、また貿易書類慣れてないで間違えちゃったりとかして、 いろんなこう苦労したんですよね。
すごいですね。いや、これゼロから始めるって相当ですよね。
そうですね。当時私も、まあ、海外の仕事がしたかったのと、まあ、その職についてればヨーロッパへ行けたり当然するわけですよね。あとは身内の会社を自分の夢があると言って辞めてきたので、簡単に引き下がれないですね。
なるほど。
はい。それはね、戻ってきちゃったらまたね、親戚の皆様に何言われるかわからないし、まあみんな優しいから言わないかもしれないけど、やっぱりそれは簡単には引き下がれないなっていうのは僕の中にあってですね。まあそれがある意味逃げ道を、退路を断たれたので、最後まで、やりきれたのかもしれないですね。
です
で、
ね。
そんな状態から始めて、自分で営業をして、自分で、見積もり作って、提案書作って、自分で現地行ってデモンストレーションして、で、今度受注して、で、これは今度売上にしなきゃいけないですか、この資金を売掛金を回収して、で、現地にですね、自分で書類作って発送をして、で、それで現地にまた自分が納品に行って、で、問題があると、また自分がそこに行って、クレーム対応するとかですね、そういうこともやってきたんですけども、そこから検品もやりましたよね。で、品相勝負の人と、ちゃんと ISO の基準に則って検査、検品を一緒にして、で、書類もちゃんとこう、ね、当然書いて、そういうことを全部経験して、思ったの。で、今になって思うのが、この苦労はですね、どこかでみんな中小企業だったら通るはずなんですよ。あ、
な
こ
る
れ
ほ
を
ど。
どうにかもっと上手に早く教育してあげることで、もっと活躍できる人たち増えると思うんですよね。で、私みたいな海外営業部の方ってどういう、キャリアの方が多いかというと結構ですね、続かないで会社辞めちゃう方多いんですよ。
まあ、もったいないですね、それは。
はい。特に中小企業の場合、英語ができる人材が少ないので、そうなるとですね、その人たちにこういろんな仕事が集中するんです。海外から連絡があったらとにかく全部その人たちに仕事が集中するので、大変ストレスがかかるんですね。結構辞めちゃうっていう人が多くて。で、あともう一つが、販路を作れない。売り上げがないから、じゃあこのまま遊ばしとくのもったいないからということで、国内の仕事もさせたりするわけですね。で、両方同時にやらなきゃいけないので、絶対中途半端になってくるんですよ。で、それでこう耐えられなくて辞めちゃうっていうところ、話をいろんな会社でこう聞いてて、やっぱり中小企業で海外事業やってると、海外の展示会で名刺交換して、日本人同士なんで結構話をして、で、中小企業なんかだと結構ですね、なんかいろいろ大変ですよね、みたいな話をして、何ヶ月か経つと、私退職しました、みたいなんで、連絡が来たりとかですね。で、後で、じゃちょっと話しましょうって言って、直接会って話をすると、いや、こんな辛いことがあってっていうと、大体同じようなストーリーなんですよ。
ああ、そうなんですね。
売上作れない。売上作れない。そうすると、こう、立場がだんだん難しくなっていく。いろんな、仕事を、国内の仕事もやれと言われる。その中で辛くな、だんだん辛くなっていって、やめてしまうと、すごく多いですね。
すごい。いや、もう本当、いろんな経験されてますね。あれですね。いや、私も、なんかこう、父親の会社が、もう本当にこう、あんまり、まあ、なんですか、製造業なんですけれども、やっぱりこう、新規の開拓っていうのをこう、あんまり思うようにこう、うまくできなくって、こう、ね、引き継ぐ人もいないから、こう、結局、畳むってことになって、今年畳んでるので、なんかやっぱり、その日本のね、こう、中小企業、製造業とかの方が、こう、やっぱ海外とね、つながってっていうのを応援したいなっていう思いはね、私もすごくあるので、まあ、GSJ にね、参画したっていう感じなんですけれども、まあ、本当に、深野さんも実体験でそういうね、企業を、たくさん見てきたっていうことで、ありますけれども、これからはどうしていきたいですか？
まあ、今のような話はあまりいろんなパブリックな場でしたことがないんですけれども、非常に大変だったんですよね。大変だったんですけど、私は運が良くて、合弁事業で始めた海外の事業でですね、アメリカ人の方が、まあ、中国系のアメリカ人の方が非常に 面倒を見てくださったんですよね。要はやり方を教えてくれた。多分その方がいなかったら、そこまで、何十カ国にも販路作れなかったと思うんですよ。私が入った時、販路ありましたけど、まあ、本当にちょっとしかなかった。それをヨーロッパ中に広めて、東南アジアにも広めて、オセアニアにも広めて、インドにも広げて、さらに中東も販路拡大したんですね。で、これができたのは教えてくれる人がいたからなんですよ。で、今でこそ、まあ私20年くらいこの、製造業の販路開拓って、起業してからも含めるとやってまして、かなり自分なりのノウハウを確立してきてるんですね。で、今ではですね、展示会に出すと大体まあ一般的に海外の展示会出すと、まあいろんな補助金とか使わないと300万円くらいから、大きな展示会だと業種によっては1000万ぐらいかかるんですね。それでも成果が全く出ない企業って結構あるんです
それだけの金額出して、それと痛いです
よ。
ね。
そうそう。例えば、まあ中小企業だと300万ぐらいの予算で行くとしますよね。300万や行ってゼロってこともあるわけです。引き合いはあったけど、1年間フォローしたけど、1円にもならなかったっていう話はもうたくさんあるんですよ。
それは
で、
怖い。
こういう経験を1回、2回、まあ3回ぐらい頑張ってみてですね、もうやめようって話になるんですよね。展示会でも売れないから。じゃあ他にどんな方法があるか考えてみろって大体、こう社長とかおっしゃるんですよ。で、現場の人はどうしていいかわかんないって言って、我々に相談、私のところに相談来るってケースすごい多いですね。でもそういう企業であってもですね、いろんな方法を使えば意思決定者との商談ですよ。我々設定できる方法があるんですね。で、今朝もですね、うちのクライアント宛てに、ある海外の企業、私が接触してた企業からまた連絡があったんですけど、ぜひ取引を前提に、商談させてくださいってやっぱ来たんですね。で、このやり方は確立してるので、ちゃんと覚えれば、やり方をマスターすれば、誰でもある程度再現性があってできると思ってるんですね。
なるほど。
で、今までは私はこれ、まあ、ある意味、支援事業として海外展開の支援をするために、私がこのノウハウを使ってきたんですけれども、これをですね、もう、私ももういい歳なんで、自分の中でこう取っとかないでですね、いろんな人に教えてあげたいと思ってるんですよ。使えるようになってほしい。
いいんです
で
か？
す。いいんです。で、我々の社団法人って、こう、4年前に立ち上げてますけど、もともと立ち上げるときにですね、非常に参考にした情報があるんですね。で、それは政府の、日本政府の中、経済産業省のいろいろな研究会があって、グローカル成長研究会という研究会が2019年に発足して、で、その中で、まあ、いろんなことが書いてあるんですけど、日本の成長には地方の企業が海外と直接取引をして地域に外需をもたらすことが必要であるということが、端的に言うとそういうことが書いてあるんです。すごいたくさんいろんなことが書いてあるんですけど、その中で我々がお役に立てるのはそこだと思ったんですね。じゃあ、その培ったノウハウを私だけが使っているとどうなるかは、私及びこの GA、グローカルソリューションジャパンの関係者だけが使うとどうなるかっていうと、やっぱり広がりに限界が起きてくるわけです。
そうですね。
はい。だったら、それを使える人たちをもっと育てていけば、もっと活躍できる日本の企業は増える。で、日本企業のいいところはたくさんあります。でも弱い、圧倒的に弱いところは、海外展開が弱いんです。まあ、言語の問題もあるし、マインドセットの問題もあるし、教えてくれる人がいないか、やり方がわからないっていう問題もありますね。で、それを我々クリアするために、教育事業を来年度から、まあ来年度から、来年からですね、行っていきたいということをですね、我々決意しまして、で、この講座型で、やっていくことによって、こう、私が考えているのは、体系的なことを学ん、実践的でも体系化されたものを学んでいってほしい。でもですね、学んでもこうメモだけ取って、まあメモ取っても二度ともノート開かない人とかいますよね。まあ多分大半の人はそうなっちゃうのね。一生懸
ドキ
命、
ー
まあ
って
メモ、ね、取ったけど、ノート開かないから忘れちゃうね。で、その講座が終わったら終わっちゃうと。
もったいない。
はい。だから私は今考えてるのが、講座で学びながら我々が商談できる機会をどんどん作っていって、どんどん実践的なことをやっていこうと。
それめちゃく
で、
ちゃいいですね。
はい。 それを半年間で徹底的にやって、海外と取引をできれば、その半年の卒業の頃には、何件か商談して取引先ができるというところまで、我々で、こう、しっかりと支援していってですね。で、まず1期生ができるようになったら、2期生、3期生ってどんどん増やしていって、で、海外と取引を自分たちでできる会社を増やしていこうと。いうことを今、我々決意しまして、
そうですね。
はい、こ
そ
れ
し
を
た
やっていき
ら、
たいと考えてます。
日本の中小企業が潤って、日本がどんどん元気になりますね。
そうなんですよ。で、海外と直接取引すると何がいいかというと、自分たちで売り値を決められるんですよね。このぐらいの利益で販売したいと。で、間に販売してくれるか、くれる日本の会社が入ったらどうなるかというと、その人たちが売り値を決めるんですよ、最終的な。だから価格決定権がない。で、さらに、直接取引をしていないと、現地のお客様との、の課題感とか、ニーズとかって拾えないんですよ。もう直接取引をして、現場に入ることによって、やっぱりその日本の市場とものづくりが違ったりしますよね。持ってる課題も違ったりします。それを正しく認識して、いいものをまた提案していくということができるようになる。で、さらにですね、
まだあるんですか？
消費税の還付も得られるんですよ。これはですね、まあ関心がある方は、担当の税理士の方、税理士事務所とかですね、会計士の方に聞いてもらえばいいと思うんですけど、これですごい、これまたね、消費税上げるとかって言ってるじゃないですか。ものすごい還付戻ってくるんですよね。
おー、それはめちゃくちゃ美味しい。
どんなに経費節減しても10%戻ってくるって勝てないじゃないですか。どんなに頑張っても。
そうですね。
で、それを、それで得たですね、まあ、経理上はこう利益にならないんですけれども、でも手元資金に余裕ができますよね。で、それをまた、地域の雇用につなげていったりとか、賃金を上げていったりとか、待遇を良くすれば地域の人も会社に残ってくれるようになるでしょうし、さらに、田舎の会社が、例えばうちの町のこの会社が海外と取引してるってなれば、地元に残ってその会社に働きたいっていう人も出てくるわけですよね。例えば、地方の大学を、の国立大学とか出られて、ね、地元に残る方もいらっしゃるじゃないですか。まあ、昔であれば公務員になるとか、そういうのが、あるいは地元の企業にね、公共事業とかあるような企業に就職するとか、そういうコースがあったと思うんですけれども、そこに海外と取引する会社があるって聞いたら、で、待遇も、この地域にしてはいい方だと。そういう企業が増えたら、やっぱり地元に残りたいって人当然増えますよね。
確かにそうですね。
で、その連鎖がこう広がっていって、こう地域が良くなっていくっていうのを作るというのが、我々社団法人がグローカルソリューションズジャパンと、こう名前を付けた、実は根幹の部分なんですよね。それを実現していきたいというふうに考えてます。
そうですね。一緒に実現していきましょう。じゃあですね、最後に、何かこれを見ている方に、海外の販路開拓、ちょっとやってみたいなっていう方は結構、うちもいけんじゃないかななんてね、ちょっと思ってる方ね、いるんじゃないかななんて思うんで、最後に一言、メッセージをいただいて締めたいと思います。
今はですね、生成 AI があったりとか、海外の情報も簡単に取れるようになりましたので、私が20年前、この昔の話、嫌なんですけど、全然当時より簡単にできるようになりました。だからやり方さえ分かれば、ある程度皆さん同じように再現性を持ってできますので、そのノウハウは十分にありますので、ぜひ、我々にですね、気軽にご相談ください。
そうですね。
力になります。
ありがとうございます。ということで、ぜひ GSJ のね、情報なんかも概要欄に貼っておきますので、そちらもね、ぜひご覧いただければと思います。それでは皆さん、お聞きいただきまして、本日もありがとうございました。深野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。